今日の聖書箇所は使徒行伝16章16節から24節になります。前の方に出ていきます。新共同訳聖書の、私の持っているものであれば245ページになります。今日はこれを少しずつ前半と後半、主に2つに分けてお話をさせてもらいたいと思っています。では行ってみますね。今実は聖書の中でですね、フィリピですね、新教学ではそこの場所でのパウロさんの宣教伝道の話が載っているところです。この箇所で私たちは祈りの場所に行くとき、占いの霊に仕えている女奴隷に会ったと最初に出てきます。占いの霊に仕えている女奴隷です。この女は占いをして主人たちに多くの利益を得させていた。この人は自分で、商売をするために占いの霊があったんですね。だからいろんなことを言ってそれが当たる。悪霊は過去の情報は持っているそうです。悪霊のネットワークによって。ですから過去自分が知っているものやそういう情報から未来を予想することはできます。でも未来を見ることはできないそうです。ですからそのような霊を受けて、そして主人たちに多くの利益を得させた。つまりこの女性の人は利用されていたんです。そのような人と出会いました。彼女はですね、パウロや私たちというのはこの使徒行伝を書いた医者のルカです。共に同行してた人です。後ろについてきてはついてきてこう叫ぶのだった。後ろにねついてイエス様のことを話していると後ろについてきてこう叫ぶ。この人たちは糸高き神のしもべで皆さんに救いの道を述べ伝えているのです。この人たちは糸高き神のしもべで皆さんに救いの道を述べ伝えているのですというふうに叫んだということです。皆さん、この女の人についてどう思いますか？なぜこんなことを叫んだんでしょうか？この言葉は間違っていますか？この人たち、パウロさんたちは糸が神のしもべです。皆さんに救いの道を述べ伝えています。なぜ悪霊がこんなことをパウロさんが行くとこ行くとこ後ろから行って叫ぶんでしょうか？どうしてだと思いますか？少し皆さん考えてみてください。もしくはチラチラっと横で話し合ってみてもいいですか？どうでしょうか？皆さん、伝道とか一品とかも行きますね。賛美とか行きますよね。そして、道で集まっている人にこう賛美していると、後ろから女の人、霊がこう来てですね、この人たちは糸か神のしもべで、皆さんに救いの道を述べ伝えてるんです。皆さん、この人たち糸か神のでっていうふうに言うわけですよ。どうですか？なぜこんなことをしたと思われますか？今、メビッチョの中でですね、さっき証の中でですね、すいません、先ほどの、放射礼拝の中でですね、聞いてみたんですね。そうすると、いくつかの、アイディアっていうのが出ました。これは、悪霊が、こう、ごま吸ってるんじゃないかとかね、ごま吸ってる。で、こう、女の人がこう、やっぱ救われたいからこう来たんだとか、いろんな意見が出ました。私は、それはあるなと思います。この女の人、占いの霊に疲れている人っていうのは、この人をイエス様愛してます。この女の人は利用され束縛されています。ですから神様はこの女の人を愛しています。そしてその この女の人もこの奥底、霊の奥底では、なんとか自分がここから自由になりたいと願っています。でもそれは束縛されたものによって押し殺されています。でも、霊は感じますし、この取り付いている占いの霊も感じます。とてつもない人たちが来たって。光、もう絶対に叶わない光を持った人たちがやってきたって。恐ろしいって。恐ろしければしっかり隠れてたらいいんですよ。悪霊も出てこなきゃいいんですよ、密かに。でも出てこざるを得ない。もう何とかしないといけない。もう悪霊がこれパニック状態になってます。聖書の中には悪霊に仕えた人がわざわざイエス様と来て、イエス様出てきてください、この場所からみたいなことを願ったりとか、わざわざ出てきてですね、お願いをしたり、助けてっていうところが何か所かあります。悪霊はパニックしています。なぜですか？恐れているんです。怖いんです。だから悪霊では言いたくない。この人たちは糸深き神のしもべで、皆さんに救いの道を述べ伝えている人です。でも この中で出てこない名前があるの分かりますか？糸高き神のしもべ。イエス・キリストの名は出てこないんです。悪霊はその名は絶対に言ってはいけない。恐ろしいのなんです。だからこう言うんです。糸高き神のしもべ。漠然と神のしもべ。いろんな神様の神のしもべ。救いの道を述べ伝える人。素晴らしい人。でも、彼女がこんなことを幾日も繰り返すので、パウロはたまりかねて、新改訳では困り果ててと書かれています。振り向きその例に言った。イエス・キリストの名によって命じる。この女から出ていけ。イエス・キリストの名によって命じる。この女から出ていけ。すると即座に、霊が彼女から出ていったと聖書に書かれています。この女の人は解放されました。イエス・キリストの御名に力があります。イエス・キリストの御名によって命じられた、それに従わなければいけません。この女の人は解放されました。聖書には書いてません。この女の人はどうなったか。ただ、聖書の中にはたくさんの女性たち、悪霊に疲れ、それを追い出してくださった方、追い出してくれた女の人たちが、イエス様に付き従っていったということはたくさんあります。出て行って、そこに何を迎え入れるか。それはイエス様を迎え入れる女たちが多かったということです。本当の自由を得ていく。まず前半はこの箇所です。ここまでです。予言と占いの違いについて皆さんに少しお分かちをしたいと思います。予言っていうのは預かる言葉と聖書では書きます。なんとかの予言というのはですね、まあよく一般に言われるのはこの右がないっていうかね、予想のようと書いて言葉って書きます。未来を予想するから。でも聖書でいう予言というのはですね、預かった言葉と書きます。天のお父さんからの言葉、父なる神様からの言葉で、それを預かっている、神様が預かった言葉を語るんだということです。占いとはこれ、占領の線と書きます。心を占領する言葉、心を縛る言葉、偽りの父からの言葉、それは偽りの父というのは悪魔ですけれども、それからの言葉というふうに言うことができます。予言はですね、語られると主に励ましと平安を与えます。その人に対する励ましだったり平安です。時折注意喚起、これは避けなさいともありますが、これはメインではありません。神様のメインな予言というのは励ましと平安を与えるものです。それは御言葉の約束は伴い、祝福と平安の道へとつながっていきます。神様の予言は必ず聖書の御言葉とリンクします。ですから聖書の御言葉の実現を助けるものです。予言は必ず吟味してくださいっていうふうに言われます。吟味してくださいと、つまりいろんな人が神様の名によって語る、またもしくはこう自分でこう祈って示されたこと、それも一つの予言、神様からの言葉かもしれません。その時に本当だろうかどうだろうかと吟味することは必要だと言われます。どうやって吟味するか、それは簡単です。簡単って変ですけど、聖書の御言葉に対してちゃんとそれとリンクしているかってことは大事です。御言葉は、予言はですね、聖書の御言葉離れてあるものではありません。聖書は神様の約束です。その約束を実現する、神様の力があるので、それを実現させるのを押してくださるのが予言です。ですから、この神様から預かった言葉というのは、本当にこう神様が私たちに対して、こう勇気づけを励ますを、御言葉を実現させてあげようと思って助けているものだと思ってください。ですから予言は運命ではないんですよ。こういうふうになるとか語られたものも、それはサウル王とかのいくつか旧約聖書予言がありますね。あなたを王とする、あなたを子孫孫祝福するとか。でもそれがその人が選ばなかった場合は、従わなかった場合はそれがキャンセルされます。ですからいつもあなたはこういうふうに約束があるけど、聖書の約束あるけど、約束するけど、これを選ぶかどうかはあなたに任せるよってことなんです。そして約束通り、聖書に約束いっぱいあるから、それをすれば聖書通りの約束が来るよってことです。ですから予言というのは覚えてください。運命ではありません。聖書の言葉もそうです。そしてそれを信じて行うときにそれが実現していく。それを助けるものだということです。では占いは何でしょうか。占いとはですね、偶像礼拝の罪と結びついてきます。そして人に依存させたり、もしくはまあ奴隷の霊、利用されたりします。もちろん人だけではなくて、悪霊に利用されてしまう場合もあります。それは心を縛り束縛するものです。占いの言葉によって、 視野や見方が狭められ真理が見られなくなります。例えば簡単な占いで言えば、今日は私の特別な占い、なんとかの日なので、これ当てはまる。絶対に外に出ちゃダメだ。なんか嫌なことがある。じゃあ今日やめとこうとか。聖書は、いや違うよ。あなたは祝福されてる。大丈夫だ。いやいや、今日はちょっと占いで悪い日だからやめとくわとか。それ以外の見方が狭められる。つまり、どんなに真理の聖書の言葉を聞いても、それが入らなくなる。心がその言葉やいろんなことによって占領されてしまって、その人が自由になれなくなる。つまり占いとは真理から遠ざける力です。真理から遠ざける力です。心を占領する言葉です。心を占領するものと言えるかもしれません。もう少し見ていきましょう。神様はどのような方かっていうのをここで見ていきます。神様はですね、要するに占いとか悪魔は占領したい、つまり抑えたい、奴隷したい、束縛をこうかけてきます。でも主はですね、私たちの愛する神様は、前も話しましたけど、とても自発的な方です。イエス様が十字架にかけられましたけども、これは私たちのためにやらなければならないからかかったんではありません。もちろん私、それしか方法がなかった、だからやるんだということで、自分の心を殺して、そしてやらなければならない義務を全うされた方ではないんです。この動機というのは愛するがゆえです。天のお父さんの心がわかる。私は嫌だ、私は苦しいのは嫌だとイエス様は正直に言いました。でもあなたの心はわかりました、渡しました、わかり、私はあなたのこの道に従います、そして人々を愛していきますというイエス様の愛の自発性です。ですから、このイエス・キリストの十字架、イエス・キリストの皆というのは、自発性、神の自発性の愛の形です。ですから私たちの神は、覚えてください。これをしなければお前たちに罰を与えるとか、これをすることは絶対的な命令だとかいうふうに私たちをコントロールされる方ではないんです。必ず道を備え、私はあなたを愛している。この道は祝福の道だ。これにはこの約束がある。だからこの道を選んでほしいというふうに道は提示されますが、選び取るのは私たちの自発性に任せられています。そしてその自発性を助けるのが聖書の目標の場合、祈った時に与える予言であったりします。予言とはその自発的な選択を助けるものです。ですから覚えてください。私たちは自発性が求められます。また自発的に神様の愛を選択する、愛を持って愛して選択することを神様は喜んでくださいます。後半に移ります。女の人は解放されました。ところが19節書いてます。この女の主人たちは金儲けの望みがなくなってしまったことを知り、パウロシラスを捕らえ、つまり自分の利用していたことは利用できなくなった。これはこの人のことを指していますけれども、私はこれから後の箇所を見たときに、私たちを縛ろうとする悪魔とか悪霊とか、そういう霊的なことと大きく関係があるというふうに捉えました。パウロの動きを見ながら、合わせてそういう私たちを縛ろうとする力についても少し皆さんと考えていきたいと思います。そして役人に引き渡すために広場へ引き立てていった。そして二人を高官たちに引き渡してこう言ったというふうに続きます。私はこのイラスト好きです。皆さん見てください。パウロがなんかにこやかにつながれていってるこの笑顔、
お前なんでそんなに嬉しそうなんだって。
ですね、イエス様が心の内にいると大きな違いっていうのはですね、心の内に平安とか安らぎとか大丈夫だっていう安心が心のどこかにこう広がってるんですね。ですからパウロはいろんなことを経験しているんだけども、その苦難とか辛さの中でも大丈夫って、神様いるから大丈夫って安心があるんです。これは私自身も今週いろんなことがあってですね、予想だにしないことがいくつかポコポコポコポコ起きてですね、うわー困った困ったってことがあったんです。でもですね、不思議ですね、心のどこかでですね、このメッセージを備えながらっていうところもあったかもしれないんですけど、あ、でも大丈夫だって、神様は大丈夫って、何か心の光がね、いつも大きく広がるっていうよりも、なんか心の深いところでですね、灯火が消えない、あ、大丈夫だって思えたんですね。イエス様が いつもどのような中においても私は共にいる。これは世の中が本当に欲しいと願っているものです。得たいと願っている。どんなにお金があったり幸せの中にあっても不安が消えない人は大勢います。でも逆にどんな中にあってもいつも平安っていうもの、それが神様が皆さんに与えたいと願っているものです。こう言います。この者たちはユダヤ人で私たちの町を混乱させております。この者たちはユダヤ人、つまり神の御言葉信じる者たちだ。私たちの町を混乱させております。私たちが治める町ローマ、いわゆるこの世、この世を生きる私たちを混乱させております。ローマ帝国の市民である私たちが受け入れることも実行することも許されない風刺を宣伝しておりますと大きな声で言いました。ローマ帝国の市民であるこの世に生きる我々が、この人を言うたら奴隷にして利得のために使う人ですよ。これ女主人の結局利用して、女の主人は解放さ、女奴隷です。女奴隷が解放されて喜ばない、なんだ俺の金づるがなくなったじゃないかって言って言う、この世の代表みたいな人です。この人が言うには、こいつらは私たちが受け入れることも実行することも許されない、そういうことを宣伝してやがるんだって言いました。そして群衆も一緒になって二人を攻め立てたので、高官たちは二人の衣服を剥ぎ取りました。そして鞭で打てと命じました。そして何度も鞭で打ってから、もうその辺でやめとけじゃあってことで、分かったか、二人を牢に投げ込み、看守に厳重に見張るように命じました。この命令を受けた看守は二人を一番奥の牢に入れて、足には木の足かせをはめて置いたと聖書に書いています。今日はここが後半です。パウロたちは一番奥、一番悪いやつが入れられるところですね、絶対脱出できない奥深いところに鞭も打たれて恥ずかしめられて、いいか、絶対分かったか分かったか、二度とすんなよって言って脅されて奥に入れられました。さあ、世が閉じ込めようとするのは何かっていうことを、ここから少し皆さんと分かち合いたいと思います。先ほどあの女奴隷の主人がこう言いました。ローマ帝国の市民が受け入れることも実行することも許されない風習を宣伝 してくると。ローマ帝国の市民が受け入れることも実行することも許されないものって何でしょうか。実行できないもの、受け入れてはいけないもの、これはパウロが使いました。これはイエス様の皆を使うことです。イエス様の皆に力があります。だからイエスの皆によって行う、イエス様の本当にこの十字架の愛が分かって、その十字架の力が分かって、そしてそれを実行し行うこと。私は今週いろんなことあった時に、心がね、あの泥水のように汚れたというか、ドロドロとなって不安になったことは何回かあります。その中で、まあ、アブさんから実はヒントをもらったんですけども、イエス様の十字架の血を自分の心に投げ込みなさいっていうふうにアドバイスを、実はこのメッセージを、作るときに一緒に相談した中で受け取りました。そしてその時にイエス様の十字架の血を感謝して、自分の水ドロドロになった、要するに血が見えなくなった、そんな中にこう投げ込むイメージを持ちました。イエスの皆によって、イエス様の皆を本当に宣言しますと、イエス様の皆、イエス様の血を注ぎますと。そうした時にですね、自分ではいくらなんでも、こういくら泥水をかき混ぜても逆にひどくなったりするように、どうにもならないんだけども、イエス様の十字架の血を、もしくはイエス様の十字架が投げ込まれた時に、こう水が澄んでいくように心に光がこう戻っていくというか、それを感じました。イエス様は自分にはできないことをしてくださる。またイエス様は言いました、私を何よって求めることは叶えるよって。だからイエス様を信じて、そしてそれの名を使うっていうことはものすごい力があることなんです。そしてそれは決して悪魔にとったらね、許されることはない、受け入れることも実行することも決して許されない、それを行わせてはならない第一の縛りです。もしみんな、皆さんクリスチャンがイエス様の十字架の愛が本当に分かって、イエスの皆を本当に信じて信頼して使い出したら、この地に御国が来ます。 だからそれを決してしてはならない。だから悪霊も預言せん、あの女のこの何ですかね、女のうなりの霊を使えた人も、この人たちが意図が神のしもべであって言うけど、イエス様をって今一言も言わないんです。それを使ってはならない。そこに力がある。だからその皆を使われる、イエス様の愛が分かる人たちに、クリスチャンたちにイエス様の皆によって本当に使われてしまうと、神様の御国は来ます。二つ目、牢の一番奥に閉じ込め、足かせ止め、決して表に出てこれないようにしたいものは何でしょうか。これは私たちクリスチャンの心を指すと、私はこう感じま、示されました。そしてここの奥深いところに入れ込んで、絶対に表に出てこないようにしたいもの、それはイエス様が愛して、私、神様が愛して私に与えてくださっている聖霊様です。聖霊様を心の王座に関係することを絶対にこれはしてほしくない。神様でも無理だよって、これはダメだよって、お前は力がないよって、そんなものをお前は愛してないよと。聖霊様は、イエス様は言います、あ、信じた人々に、一人一人に聖霊様を与える、決して取り去らないって。だけどもこの聖霊様をできるだけ心の一番奥深くに入れて、そしてなんとかここが私たちに影響を与えないように、足かせだも何でもとにかく出し、とにかくこれが出てこれないようにする。あなたたちは聖霊様の器、宮ではないっていうふうに、それをお知らせないようにする。この二つのことをしてしまうと、つまりされてしまうと、それは神様の並外れて偉大な力が解放されることになります。その力とは、御国をこの地にもたらす力です。それは誰も止めることができません。ですからパウロたちがした、イエスの御名によって悪霊を追い出しました、追い出てきました。でもうわー、この力をなんとか封じ込めなければ、あらゆることをして封じ込めます。その戦略というのは実は皆さんにも当てはまります。どのように閉じ込めるか、どのようにではこの力が表に出ないように、この世界に影響を与えないようにしていくか、逆のことを考えなさい。これが分かれば私たちは解かれます。影響を与えてきます。一つ目は、裸にされて鞭打ちをされました。これはですね、恥とか過去の傷や痛みを通して、ダメだろ、できないだろ、無理だろ、あの時こうだったじゃないかと語りかけてくるんです。そしてそれによって心に鎖があります。その鎖の重りは怒りであったり恐れだったりします。ああ、絶対他に私は誓いの鎖が結ばれていきます。ああいうことはしない、自分の力で、私は絶対ああはならない、いや絶対私はこうするんだっていうふうに誓う。この誓いというのは自分の力で神様抜きでやるんだっていうものとリンクします。実は私の中には多くのそういうものが数多くありました。これは無意識でした。とてもなんか意識したわけではないんですけども、でも自分の中で反面教師と呼ばれる人もいました。あんないうふうにはならないとか、自分の力でとか、それが神様の恵みによってそうならないようにしてくださいって言うんだったらいいんだと思います。でも絶対に私は私の力でならないと。そこまで言わないかもしれない。決めていったことはたくさんあります。イエス様の御名によって罪許されました。イエス様の御名によっていろんなこと、でもなぜか心に怒りが急に吹き出る、恐れが来る、過去を思い出す、そして力を発揮できない。それはこの誓い、聖霊様がこう働かなくていいよ、ここは私は自分でやると決めてるからとか、いや祈っても無理だったから今度も頼らないとか、そういう自分の力とか自分の思いで何とかしようというふうにつないでしまえば、そこに聖霊様を働くことはできません。できないんです。なぜなら自分たちの自主性や選択を神は重んじられるからです。ですからこの戦略、閉じ込められる戦略というのは非常に重要です。なぜならこれは、この誓いは自分で解くことができるからです。 イエス様の御名によって私は本当に罪の悔い改めで許しとか、結構それはクリスチャンします。してない方は、イエス様の十字架を求めてしてください。そうすれば本当にこれは癒されます。でも本当にこう自分たちを結び聖霊様のこの力を発揮するために、それを縛る力というのは自分が知らないうちに誓う、これを私はもうしないことを自分で決めましたとか、自分はこのことやりますって、神様は何と言おうと私はしますとか、そこまで言わないにしてもいくつか思い出す限り、いくつかどんどんこれは実は自分の中では思い出せてきました。 あの時にそういえば、あもういいわと、こうするとか言って決めたこといっぱい過去であったんで、それが実は過去の失敗や挫折や恥や痛みや傷、そしてそれに伴う恐れや怒りと結びついていました。それはイエス様の御名によって解けます。自分で解くことはできます。だから自分で誓ったことだからです。だからこれはすごく大きな戦略です。悪魔は神様がそれぞれクリスチャンに与えられた聖霊様の力を発揮できないように縛ります。傷、恥、痛み、それに伴う恐れ、怒り、そして誓い。でもこれを解放するのはイエス様です。真理はあなたは自由にしますとあります。だから自分の力じゃなくて、神様、私は自分の力を解きます。イエス様の御名によって、イエス様の恵みによってそれができるように助けてください。私はイエス様と共にやりますと自分で言えばいいです。祈ればいいです。そうすれば真理はあなたを自由にします。自由にします。私はなぜかいつも力が入っていた、なぜかいつも頑張らなきゃいけないと思ってやっていた、それが少しずつ自由になってきています。あれ、これでいいのかなって、うん、それは不思議なんだけども、神様が共にいて、実際自分でするよりも神様がやっていく方がいいんですよ。そして神様は一人一人にユニークなものをいっぱい与えてくださっているから、神様は共にあなたしかできないことをいろんな場所で行うことができるようにしてくださいます。パウロはね、こうびっくりしてます、おーってびっくりしてます。このパウロさんの内にあるものが人を驚かされているんです。なぜなら私たちは聖霊の宮だからです。私たちは聖霊様が住まってくださる宮です。聖霊様の住まいです。そのことをぜひ受け取ってください。今日の暗唱聖歌はこれです。一緒に読みましょう。3、はい。私たちはこのような宝を土の内輪に収めています。この並外れて偉大な力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかになるために。2コリント4の7。並外れて偉大な力です。私たちはものすごいこの聖霊様、またイエス様の皆を使う力、宝を土の器に収めて、私たちは土の器に例えられます。別にきらびやかな宝石に飾られた器になる必要はないんです。神様は一人一人を尊く作ります。そして愛してくださっています。一人一人形も違います。それでいいんです。ただこの並外れた偉大な力、その本当に聖霊の宮として、それを認めて一緒に歩むことを神様は願っています。そうすることで私たちは本当に光をもたらすことができます。神様からこんなふうに私は語られました。今週一週間、頑張る、頑張れるっていうことも恵みだよって。私はもうとにかく神様やらないかんのでしょって、やる、もうとにかく理屈抜きです、しのいからこれせないかんのでしょって、違うって、頑張れなきゃ、頑張ることも頑張れるってことも恵みだよって。そして私はあなたに感謝がなくなってまで頑張ることを求めていないって言われました。感謝がなくなる、それって奴隷なんですよね。やらなきゃいけないかするっていうのは。でも神様もちろんそういう時もあるかもしれません、バイト状況では。でもその時は神様いつも共にいて助けてくれます。でも感謝がなくなるほどに、ただひたすら私をもういいよイエス様、今俺やるからって、そんなのは求めてないって。私と共に頑張れることも恵みなんだよって、その道を歩んで、なぜならあなた方は、私は聖霊の宮だって、聖霊様は共にいて、本当にイエスと皆爆発的な力を持ってるんだって、そのことを覚えてほしい。私はあなたを愛してるよって神様は語っておられます。ですから悪魔は恐れてます、私たちを。正しくこのイエスの皆の力の素晴らしさを知り、聖霊様を本当に自分のここのいろんな領域に解放して、どうぞ聖霊様一緒に歩もうっていう時に、もう 何もしなくても流れてきます。聖霊様の力、隠せないほどの力だからです。だから悪魔や悪霊たちを恐れて向こうから出てきて、あなたたちは偉大ですっていうふうに恐れます。それほどの力を一人一人が持ってるんです。ですから私たちは覚えなきゃいけません。聖霊様は私たちを愛して使わそうとしています。一緒にもう一回これを言いましょう。3、はい。私たちはこのような宝を土の器に収めています。この並外れて偉大な力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかになるために。2コリント4-7。お祈りします。愛するイエス様、あなたの皆には力あります。悪霊が恐れて震える力です。また世を変革する驚くべき力、聖霊様を本当に持っています。なぜなら本当に誰が敵対できますかっていうほどの恐ろしい力です。でも悪魔はそうはそれを気づかせたくない、また縛りたいと願って、いろんな方法で私たちを閉じ込めようとしてきます。でも神様、私たちを本当に解き放ってください。あなたの憐れみ、本当にあなたの慈しみを感謝します。どうぞイエス様、今私たち一人一人の中を見てくださって、どうぞ本当に解かれたいと願っている人々のその部分に主を触れてください。そしてイエス様、イエスの皆によってその部分は解かれます。あなたが触れて本当に一緒に歩んで、そして自分自身で決めた、自分でこうすると決めた誓いがあるならば、それを神様あなたに差し出しますから、どうぞ解いてください。そしてその代わりにイエス様、あなたの恵みと命とあなたの本当に力を与えてください。お願いします。人々が今週歩む中で、聖霊様の本当に温かな光、また本当に周りに多くの光の影響を与えていけるように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。